先生、声が入っていません。
すいません、また聞こえてなかったですね。もう一回頭からいきましょう。レビ記。いかに私が疲れてるかというんですね。レビ記ですけれども、レビ記を大きく2つに分けることができます。生贄と清めですね。前半の17章、それから18章から27章。生贄と清め。それらは内容的に神への道、そして神との交わりというふうに分けることができます。場所はシナイ山、約1ヶ月の間にこれが行われたものです。幕屋が完成した後、神様はモーセを通してその神が臨在される国として、国民としてどのように神の前に、歩んでいくべきなのか、どのように神との交わりを持つのかということが、まあ、このレビ記の焦点になっています。レビ記は大きくそのテーマとして3つの事柄が挙げられています。主の臨在、清さ、そして生贄のシステム、そして生贄について、神様がそこにおられる、その神様が清い方であるということというのは、同時に私たち人間の罪深さを私たちに教えてくれます。そしてその罪深さがあるがゆえに、罪があるがゆえに生贄が必要であるということが、このレビ記で見ることができる大きな主題となっているわけです。テーマの2番目、清さのところの A の4番、時というのがありますけれども、これ会合の話をしています。さまざまな会合が必要だという話をしてますけれども、そこで言われている時のことを言っているわけです。これ23章にこのことが列挙されてますけれども、いつ集まらないといけないのかっていう、例祭、祭りの話ですね、がここで記されているわけです。目的、神がその先民の真ん中に住み、人々が主と交わりを持つための方法を示すということで、一体誰が神の前に立つことができるのか、神の前に来ることができるのかというと、それは、肉体的にも道徳的にも清いものでなければならないということがまず最初に言われています。そして一体どのような人、どれぐらいの人たちが来ることができるのか、どうやって、来ることができるのか、神の前は生贄を携えてないといけないというわけですね。生贄を携えて祭司を通して来なければいけない。生贄を携えて祭司を通して、そして特定の日だけでないといけない。いつ来ることができるか、特定の日でないといけない。 つまりいつでもどこでも自由に神の前に出ることができないという話をしているわけです。だから方法が必要なわけですね。具体的にどうすればいいのか、それがこのレビ記で告げられていることになります。神様は清い方です。清い方であるがゆえに、この清さというのは何度もこの話も出てきたと思いますけれども、神様が分離している、清め、分かたれたもの、それゆえにその神様との交わりを持つ、その神様の前に出ていくためには、神様が定められた方法によってでなければいけないんだというのが、このレビ記が私たちに教えてくれる大きな目的です。教えようとしていることの目的であるわけです。今の私たちはいつでもどこでも自由に神様の前に出ることができることが教えられています。けれども旧約時代、神様はイスラエルの民に対していつでもどこでも自由に出ていくことが、神の前に立つことができるとは言わなかったわけです。神様が言うのは、生贄を持って祭司たちを通して特定の日にのみ主の前に立つことができる。そのことをこのレビ記を通して神様は教えようとしているわけです。レビ記が書かれた期間というのは、出エジプト記が終わってからすぐに約1ヶ月間の中で行われています。レビ記の1章の1節から民数記の10章の10節まで、民数記の10章の10節までというのは実に50日間の出来事になっています。レビ記の1章の1節から民数記の10章の10節まで、50日間。場所はどこだったのか。場所はシナイ山です。彼らは一歩も動いてません。そのことを踏まえて、またアウトライン出ますけども、アウトラインまた見ていただいて、内容いきたいと思います。まず最初に、生贄によって、聖なる神の前に立つということで、1章から16章まで内容があります。1章から7章まで生贄に関する律法がこと細かに記されています。今一つ一つ生贄に関してのこと見ていかないですけれども、結構慌ててるので残りまだまだありますからね。でも生贄の儀式に関する教えということで、6章の8節から7章の38節まで、いくつかの生贄というのがどういう規定でなされるのかということが記されています。礼拝をする者たちというのは幕屋の前のところに生贄を携えて出てきます。そして礼拝を捧げる者はその生贄の上に手を置いて、そしてそれがまさに自分自身を表すんだ、代表するものなんだということを、まあ、証明する、宣言するわけです。手を置くことによってね。そして礼拝者が生贄を、殺します。国全体に対する生贄の場合、イスラエルの民全回収に関する生贄の場合は祭司がそれをするわけです。で、祭司は何をするかというと、礼拝者が生贄を殺したその血を、まあ、たらいのようなもので受けるわけです。そしてそれを祭壇に振りかけます。祭司は生贄に捧げられた肉、まあ、動物の特定の部位というのを取り除き、脂肪部分と合わせてそれらを祭壇の上で焼きます。 それ以外の動物の部位というのは祭司によって食されます。またはものによっては、生贄の種類によっては祭司と礼拝者によって取り分けられます。いくつかの生贄が同時に捧げられる場合、その場合は常に罪の生贄、これ今皆さんのノート表があると思いますけど、罪の生贄というのがまず最初に捧げられます。最初に捧げられます、順番としてね。全部で5種類の生贄というのが出てきますが、全焼の生贄、穀物の生贄、和解の生贄、罪の生贄、罪化の生贄という、こういったものがあって、それぞれ燃やす部分、生贄として捧げる部分というのは違うものとなります。内容も動物であったりとか、まあ穀物であったりとか、いくつか規定が存在するわけです。そしてなぜこの捧げ物が捧げられるのかという理由、またはその機会も違ってきます。でそれぞれがここに挙げられている箇所に規定が定められているわけです。穀物の捧げ物というのは、それ単体で捧げられることというのはありません。常に、全焼の生贄もしくは和解の生贄と一緒に捧げられます。また和解の生贄というのは感謝もしくは制約もしくは自由意志による捧げ物として捧げられるものとなっています。3つのタイプがあるわけですね。感謝、制約、まあ、誓いをする、そして自由意志に基づく、そのような、まあ、捧げ物としてなされる。罪の生贄と罪化の生贄というのがありますけれども、罪の生贄と罪化の生贄との大きな違いというのは、罪化の生贄の方は、その罪を犯したことに対する報いを何かすることが具体的にできる場合に、その罪を犯した人が捧げる生贄というのが罪化になります。それに対して罪の生贄というのは、それができない場合なされるものです。両方とも しなければいけない捧げ物として提示されている。最初の3つ、全焼の生贄、穀物の生贄、和解の生贄というのは、やらなければいけないという規定がされているわけです。けれども、罪と罪化に関してはしないといけないものとして定められています。罪の生贄というのは、罪を犯す意思がなかったとしても、つまり意図的でない罪に関しても捧げる生贄だ。罪化の生贄、罪化の生贄というのは、何か具体的なこう有罪 となる事象というのがあって、それに対して捧げられる生贄というになります。汚れが行われたとき、罪の咎があるとき、ね、この機械と理由のところに書いてありますけども、ものになります。多分最も簡単に考えたものは、それこそ、罪かの生贄って言ったときには、犯罪を犯してその犯罪に対しての咎があるので、どうぞ神様お許しくださいっていう、その生贄が罪か。で、罪の生贄っていうのは、犯罪は犯してないけれども自分には罪がありますってことが分かっているので、それゆえに清めが必要ですって言って清めてもらうのが罪の生贄。そのように考えていただければいいかなと思います。で、この生贄の規定の後に言われているのが、祭食の制定と生贄の開始です。これは8章から記されていくことになります。8章と9章でアロンとその子孫が任命されるわけです。祭司の職として。で、この8章から10章っていうのは、レビ記の中では非常に少ない、実際には2つしか出てこないんですけども、物語形式になっているところです。アロンの祭司職というのはどういうものであるのかということが、8章9節にかけては非常にこと細かに説明がされています。どのようにアロンの家族が選ばれ、そして、取り分けられたのか。幕屋が完成して、そしてどのように生贄が捧げられるべきなのかということが定義された中で、じゃあ一体誰がその生贄を行っていくのかというときに、アロンの家に属する祭司たちがそれをするんだということが定められているわけです。9章の23節24節を見ていただくと、そこで神様がアロンの祭司職というのをお認めになる、その姿というのが非常に大げさな形で表されています。22節からお読みするとこう書いています。こうしてアロンは民に向かって両手を挙げ、彼らを祝福し、罪の清めの捧げ物、全焼の生贄、全焼の捧げ物、交わりの生贄を捧げ終えて壇から降りてきた。23節、モーセとアロンは会見の天幕に入り、そこから出てきて民を祝福した。すると主の栄光が民全体に現れ、火が主の前から出てきて祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪を焼き尽くした。民はこれを見て、民は皆これを見て喜び叫びひれ伏したというわけです。この神様からの火が出て全焼の生贄が燃え尽きるところを見て、神様が確かにこのアロンの祭祀職を受け入れたということが、具体的な形で示されるわけですね。10章ではそのアロンの子ナダブとアビフの罪が記されています。異なる火を主の前に捧げたということが書かれていますけれども、これは2人の人物はアロンの息子たちであって、具体的にその罪が何なのかということが記されているわけではありません。けれども間違いないことは、8節9節にこんなことが記されています。会見の天幕に入るときには、あなたもあなたと共にいる息子たちもブドウ酒や強い酒を飲んではならない。あなたが死ぬことのないようにするためである。これはあなたがいよいよ守るべき永遠の掟である、なんていうようなことが記されているのを見て、ナダブとアビフの行ったこと、異なる火を捧げたというのは、神様が規定されていたことと異なることを彼らが酒に酔っていたがゆえに 行ったことが問題となっていたのではないかと考えられています。いずれにしても彼らは神様の定めたこととは異なることを礼拝の行為として行った。それゆえに焼き尽くされたんだということが記されているわけです。汚れに関する律法が11章から15章まで記されています。具体的にそこでは食事に関する律法、出産後の清め、皮膚病による清め、汚れ、そして露出物による汚れというのが、記されていくわけです。食事による食事に関する律法というのは何を食べてはいけないとかということが書かれているわけですけれども、なぜこれらの、食物、動物を食べてはいけないのかという理由というのは具体的には書かれていませんけれども、イスラエルは神様の命令を完全に守らなければいけない、従うべき存在でありました。それがどのような理由であったとしても彼らはそれを行わなければいけなかったわけです。でこの規定を守るときにどういったことが起こるかというと、間違いないことはイスラエルの民は異教徒たちとの交わりをすることが難しくなります。こういった食事制限があるということね、共に食卓を囲むことができなくなるわけです。これは偶像崇拝をする他の民、特にカナンの地においてのその民たちとの、距離を保つために大変必要なことであったのは間違いありません。確かに衛生的な健康上の理由というのをここで挙げる人たちもいるし、実際にそういった効果がないわけではありませんが、イスラエルの民がこうしたものを食べてはならないというのは、健康的、肉体的な健康を守るためにあるのではなく、彼らの霊的保護のためにあるというふうに私は考えるべきです。また、皮膚病による汚れというのがあります。でこれらにはいくつかの、状態というのが含まれているだろうと思います。3番以降、この皮膚病のことをサラートというふうに訳しています。これ、一体何ですかそれっていうふうにしかならないんですけど、音訳をしているわけですね。でそれ以前2班なんかは雷病というふうに訳してました。雷病、事実、雷病からサラートに変わったのは、ここで言ってるサラートというのが雷病だけを含まないものであり、それがいわゆる差別用語になることもあったので、変えたっていう経緯があるわけですけれども、実際にはこの言葉、今現在私たちが知っているハンセン氏病なんかも含む、さまざまな皮膚の病気のことを指しています。実際のハンセン氏病というのもさっきも含むって言いましたけども、この13章14章に出てくる規定の中の一部にそれは含まれているわけですが、それは広い範囲のものであると言えます。特に13章というのは、祭司たちが具体的にその病気というのがどういうものであるのかを判断するための、いわゆる現代風に言うならば医療マニュアル になってます。医療のマニュアルになってる。現代のハンセン氏病患者とは違い、聖書に出てくるこのサラートというのは、患者というのは歩くことができたりとか、する、まあ、全くも動けないような人たちではないものでもあるわけです。そういう人たちも確かにいました。でこういった人たちが、隔離されなければいけないというのがあります。でカビとかさまざまなものがそこに含まれるわけですけども、家が汚れたりとかすることもあります。カビとかね。なのでそういったものも含まれるものです。で 15章では露出物による汚れというのはここで記されていきます。贖いの日に関する律法が16章、これは毎年第7の月の10日に行われるもので、ヨムキプワと呼ばれます。目的は何か。目的というのは贖いをする、そのための生贄を捧げる日になります。イスラエルの民全体のためのね、最も重要で、最も包括的な食材のための祭り、まあ、捧げ物が捧げられる日、生贄が捧げられる日であるわけですけれども、この日に捧げられる生贄を通して、イスラエルの民全体が全年、その1年間通して行ったすべての罪と汚れを、まあ、取り除くというような意味合いがあります。これは大祭司が年に一度しなければいけないものだろうです。なので目的何か、イスラエルの罪を取り除くもので、贖いの日の儀式ではこのことが行われていました。1から15まで、次のページのところまで出てきますけれども、こういったことがなされていました。大祭司が身を清めて礼服に着替え、自分と自分の家族のためにまず罪のための生贄を捧げ、お牛の血と子と最大の炭火を持って施政所に入って、贖いの蓋に血をかけます。中庭に戻ってきて2頭の親木のためにくじを引き、人々の罪のための生贄として1頭の親木を捧げます。これはイスラエルのため全体のためなんですね。施政所に戻り、ヤギの血を振りかけ、祭壇に戻ってきて祭壇を お牛と親木の血で清め、そして残りのもう一頭の親木をアラノに解き放ちます。これがイスラエルの罪が遠くに離れていくような意味合いがあったわけですけども、ヤギを解き放った者が身を清め、天布の服を脱ぎ、身を清めた後で普段の礼服に着替え、二頭の羊を自分と全会所のための全焼の生贄として捧げ、罪のための生贄の脂肪が焼かれる。罪のための生贄のお牛とヤギが宿営の外に持ち出されて焼かれて、焼いたものは身を清める。このようなプロセスが行われるわけです。ここまで、さまざまな規定というのが言い表されていました。17章から27章、ここでは分離によって聖なる神と共に歩んでいくことが言われています。神様にどのように出ていくのかというのが前半部分、そして神様と共にどういうふうに歩んでいくのかというのは後半部分なわけですけれども、そこでまず最初に出てくるのは生贄と肉を食べることに関する律法です。これは17章、2つの重要な規定というのがなされています。1つは生贄というのは幕屋の、祭壇で行われなければならない ということですね。もう一つは、生贄のシステムと、この血を流すということが密接な関係があるということ。17章の11節こう書いてあります。実に肉の命は血の中にある。私は祭壇の上であなた方の魂のためになだめを行うよう、これをあなた方に与えた。命としてなだめを行うのは血であると。つまり血が流されることが必要であるんだということが17章の11節で言われているわけです。2番目に、契約に基づく道徳観と異教の習慣に習わないことに関する立法、18章から20章。そこには性行為に関する立法、さまざまな日常の事柄に関する立法、そして不従順に対する罰というのが記されていきます。この異教の習慣に習わないことっていうのも、具体的に対象として考えられているのはカナンの地に入った時でのことだろうと考えられます。18章の3節見るとこういうふうにあります。あなた方は自分たちが住んでいたエジプトの地の風習を真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の風習を真似てはならない。彼らの掟に従って歩んではならないというわけです。じゃあどういうことなのか。性行為に関する立法というのが出てきます。どういうことが神様の前に忌み嫌われるものなのかということが表されているわけです。結構赤裸々なことが書かれているだろうと思いますけれども、いかにこの当時から人間の性的な堕落というのが見て取られたのかということを私はこの18章で知ることができるだろうと思います。今になって急に乱れたわけじゃないんですね。昔からずっと乱れてたんです。19章では日常の事柄でした。これらの19章に出てくる事柄というのは非常に大切な焦点を私たちに教えてくれるものです。これもこれまでの間に何度か私お話してきたことでもあるだろうと思いますけれども、19章の最も注目すべきところは19章の2節の言葉でした。それはあなた方は聖なるものでなければならない、あなた方の神主である私が聖だからであるというその言葉にあったわけです。神様が清い方であるから、その神の民であるあなたたちも清いものでなければならないというのが神様の絶対的な原則なわけですね。そしてそれゆえに日常生活の中であなたたちはどう生きるんですかって時に、神様が清いようにあなたたちも清くないといけない、だからこれはしてはいけない、あれはしてはいけないっていう話になるわけです。つまり立法のこと細かな規定、その一つ一つはなぜそうあるのかって時に、それは神様が神だからであり、その神を私たちは信じる神の民だからであるっていう結論になるわけですね。これ多分ズーム見てる方絶対わからないと思いますけど、見える？色ついてるの。色ついてるんですが、ズームでは見えないでしょうね。で、何に色つけてるかというと、私は主であるっていうような言葉が出てるところを色つけてます。で、ものすごくたくさん19章近隣この言葉が出てくるわけですけれども、それがまさにこの章の焦点になっているわけです。神様が何者であるのか、それに基づいて私たちはどう生きるべきなのか、そこが決まってくるんだというわけですね。そして不従順に対する罰というのが20章に記されていきます。どのような罰が与えられてるのか、与えられるのか。 いうことに関して、私たちがここで言われていることを見ると、ちょっと納得がいかないような事柄が書かれているかもしれません。けれども、ここで殺されなければならないなんていうふうに記されている事柄というのは、神様の律法に対する直接的な不従順であるがゆえに、このような厳しい裁きが与えられるんだということを私たちは覚えているべきです。20章の冒頭では、子供を捧げるものに関しての、まあ、死罪が宣告されています。霊媒や口寄せのところに赴いて、6節、彼らを慕って淫行を行うものですね。民の間から断ち切るというわけです。9節、誰でも自分の父や母を罵る者は必ず殺されなければならない。これは子育てでいつも使う箇所ではないですけど、でもなんでこれが父や母を罵る者は殺されなければならないのかって言ったら、それは神様命じたことだからでしょ。10回の中でもその内容というのは出てきました。8節見てください。こう書いてありました。あなた方は私の掟を守り、それを行わなければならない。私はあなた方を聖なるものとする主である。だから、何です？父の母も敬わないといけないんです。さまざまな規定というのはここでなされているわけですけども、その根底にやはりあるのは何か。私が主であるというその神様の基準であるわけですね。21章、22章、祭司と生贄の清さに関する律法。祭司と生贄の清さに関する律法。祭司たちというのは、一般のイスラエル市民よりもさらに厳しい基準で、神の前に仕えることが命じられています。幕屋において神様の技をなすといったときに、そこにはより厳しい生活の規定というのがなされていたわけです。そして主の霊祭に関する律法というのが23章に出てきます。3つの祭りの時期というのが示され、7つの祭りというのが具体的に挙げられ、そしてその中でも特に3つが、巡礼しなければいけない、幕屋までやってこなければいけない祭りであることが言われています。皆さんの表を見ていただくと簡単に、その祭りが挙げられてますけれども、2、3とかシバン、ティシュリっていうのはユダヤ人のこの暦の月の名前です。で、カッコ内は何日かっていうものです。なので杉越の祭りは2、3、14日、種なしパンの祭りは2、3、15日から21日っていう話です。で、それがキリスト教歴、我々が使っている現代の暦ではいつ頃なのかっていうのが、書かれています。ユダヤ人の暦、イスラエルの暦っていうのは対陰暦なので、少しずつずれてくることがあるわけですけども、例えば一番分かりやすい、分かりやすくはないか、一番我々が親しみがあるのはイースターですね。イースター毎年違います、日にちが。なんで違うかっていうと、イースターっていうのは春分の日の後の最初の満月の次の日曜日なんですよね。春分の日の後の最初の満月の次の日曜日なので、 3月にあることもあれば4月にあることもあります。でそれぞれどんな祭りなのかときに3つのシーズンがあると言いましたけれども、3月4月の時とから5月6月そして9月10月の、この3つのシーズンですね。最初の3つ、2、3に行われるもの、3月から4月の中で起こるものっていうのが、杉越の祭りに関連する杉越種増パン、そして初穂と言われるものです。で、ペンテコステっていうのが次の祭りのシーズン。そして最後が9月、10月に行われるラッパ食材カリウオの祭りです。で、白抜きになっている部分。ここでは種増パン、ペンテコステ、カリウオってありますけれども、これら3つ、まあ、杉越から種増パンなんですが、最初。そこが、この白抜きになっている部分というのが、巡礼しなければいけない。祭りとして言い表されているものです。2、3、14日というのは、イスラエルの民がエジプトから解放された日を記念する日で、これが杉越の祭りです。羊が捧げられ、その血が、振りかけられ、そしてその羊というのは、それを捧げた家族によって、まあ、食される。いろんなことが起こるのが杉越の祭り。これ、申命記の16章でもその話がされています。種増パンの祭りというのは、2、3、15日から20日にかけて、まあ、21日くらいまでかけて行われるものです。どのようにエジプトから大慌てで人々が出ていったのかということを、まあ、思い起こす、そんな祭りであるわけですけれども、種を入れないパンというのは、主の前に不純なものが入っていないということというのを、主のためにだけに取り除かれたものであるということを象徴するようなものであるわけです。で、16日にはこの初穂の記念の祭りというのがこの中で行われるものになります。15日と25日、2、3の15日と22日というのは会衆、全会衆が集まる聖なる会合の日として定められている日でもあるわけです。この1週間ずっと種なしのパンを食べなければいけない規定があるわけですね。五旬節、ペンテコステというのは、シバンの6日、ちょうど49日後、杉越からに行われる祭り。で、あるわけですけども、ここでも聖なる会合としてこの祭りが呼ばれています。穀物の捧げ物というのがなされる、そんな時期でもあるわけです。カリウオの祭り、これ三大祭り、三つありますけれども、三つ目ですが、これはティシュリの15日から20日にかけて行われる。もので、アラノにおいてカリウオに住んでいたことを記念する、それを思い起こす祭りです。これも15日と22日聖なる会合として提示されています。全焼の生贄と罪の生贄が捧げられる時でもあります。 こういったことが23章までに記されていく。で、幕屋の灯火とパン、神の冒涜に関する立法というのが24章ですね、記されていきます。特別な年に関する立法ということで、ここでは安息年とヨベルの年というのが出てきます。安息年というのは毎7年ごとに、起こる年になるわけですけども、25章の一番最初見ていくと、これらの規定というのはイスラエルの民がカナンの地に入った後に実践しなければいけないこととして記されています。2節こういうふうに書かれています。イスラエルの子らに告げよ、私が与えようとしている地にあなたが入った時、その地は主の安息を守らなければならないというわけですね。なのでこれらの規定というのはアラノにいる間はまだ、実際に施行されないものだ。カナンの地に入った後にこれが行われる。6年間はあなたの畑に種をまき、6年間ブドウ畑の刈り込みをして収穫をするけれども、7年目は地の全く休みのための安息となるんだ。畑を休ませなければいけないというわけです。でこの時期にその休んでいる畑で、出た収穫というのは全国民で分けることができるのことが記されています。でヨベルの年というのが出てくるわけです。あなたは安息の年を7回、すなわち7年の7倍を数える。毎年の、安息の年が7回で49年であるといって、毎50年ごとヨベルの年というのが祝われる、それが守られることが告げられています。50年目を聖別しといって10節にも出てきますけれども、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰るということで、この年というのは分配された、それぞれの土地に分配された人たちが帰ってくる。たとえそれを売り払っていたとしても、たとえそれが、生活が苦しくなって自分の土地を担保にしてお金を借りて返さないから奴隷になったとしても、50年目がやってきたら全部それが、その負債というのは解消される。そんな規定がなされています。ヘブル人の奴隷、そういった理由で、7個の理由で、奴隷としての身分に落ちた人たちもこの年に全員解放されます。でこれはイスラエルの民が神様ご自身が究極の所有者であることを認識し、50年ごとに神様が与えられたその土地へと自分たちが戻ることが許されていることを表しているわけです。これヨベルの年、今細かく見ないですけど読んでいくと結構面白いと思います。イスラエルの民が70年捕囚になりました。ユダ、南王国ユダね。で、70年捕囚になっているその70の理由は、彼らがヨベルの年を守らなかったからですね。それだけの期間。70回パスした。のかな、だからそんなような内容になっていると思いますけれども。土地をや、年数が合わない。まあいいや。ヨベルの年、安息年。といったことと非常に関わりがある。土地を休ませなければいけない。安息年かな。 と関わりが、それをいかに守ってこなかったのかということっていうのが、その彼の補修と大きくつながっているものでもあるわけです。26章、従順への祝福と不従順に対する呪いということで、この26章は結構重要な章になります。申命記の11章の26節でもこれ繰り返されていることなんですが、まあ、申命記の11章なんかでも繰り返されていることなんですけれども、祝福と呪いを置く、11章の26節にそれが記されていますが、具体的にどのような祝福と呪いなのかというようなことがここに出てきます。で、神様は従順のあるところに祝福を与えるということを教えています。イスラエルの民が神様に従うならば、そこには必ず神様からの良い働きかけというのがあるけれども、逆に不従順であるならば、神様は必ず裁きを、呪いを与えるんだということが言われているわけです。で、これはモーセの律法の非常に重要な特徴です。モーセの律法においては、イスラエルの国に約束されていることというのは、神様に従うならば物理的な祝福があるんだということなんですね。国として神を王とする、その神聖国家と呼ばれるその体系の中にあって、神様に従順であるときには、それこそ豊作が起こり、戦争したら必ず勝ち、健康も支えられ、そういったことっていうのが起こる。それが祝福として与えられて、逆に神様の前に不従順であるならば、それとは反対のことが起こる。危険があり、敵が攻めてきて負けて捕虜となったりとか、健康が害されたり、疫病が流行ったりとか、そういったことが起こるわけです。なので、イスラエルの旧約聖書のイスラエルの歴史を見ていくときに、私たちはイスラエルの国に何か災害が起こるならば、その時に自動的に考えていいのは、イスラエルの人たちは神様前に不従順だったって思うことができる。その従順と不従順に対する祝福と呪いというのが、この26章で記されています。そして27章では、制約、捧げ物、10分の1税に関する律法というのが記されているわけです。これらがレビ記の中で取り扱われていることとなっています。民数記進んでいこうと思いますけど、ちょっと休憩しましょうかね。ちょっと長めに休憩しましょう。20分取って3時40分から次やりますね。3時40分から、次見ていきます。ちょっと休憩してください。